5月13日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは日銀が国債の買い入れ減額を正式に発表したというニュース、今日定例の国債買い入れオペ公開市場操作を通知したということでありますが、その、買い入れ額を減額をしたということが明らかになっております。それから政府は今日2040年の脱炭素や産業政策の方向性を示す国家戦略 GX グリーントランスフォーメーション2040ビジョンを年内に策定すると発表をいたしました。そして韓国の野党代表のチョグク氏が竹島に上陸したというニュースが入ってきております。収録しておりますのが5月13日日本時間の夜7時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は先週末と比べて49円65銭安 38,179 円46銭で取引を終えております。後ほど取り上げます日銀のこの公開市場操作、国債の買い入れオペで長期債の購入額を減らしたということで、国内の金利が上昇しました。長期金利が上昇した。で、それに伴ってですね、株は下がるという形になりました。まあ、国債で運用した方がリスクがなく、そしてそこで利率が取れるんであれば、株に比べれば運用が手堅いというようなことで金が流れるという形になるというところであります。さて、その国債の買い入れオペに関してであります。残存期間5年超10年以下の買い入れ予定額を4250億円としまして、前回4月の24日の4750億円から500億円減額をしたということであります。まあ、3月にこのイールドカーブコントロールと呼ばれる長短の金利操作を解除してから初めての買い入れ減額となるということなんですけれども、まあ、3月にこの YGC の解除並びにマイナス金利の解除ということをしてですね、もう1ヶ月経たないうちに1ヶ月ちょいで、こうして国債の買い入れも絞るということであります。まあ、予定のですね、この金融緩和は続けるというふうに植田さん口では言うんですけれども、結局それとは反する形の、オペレーションをするということで、まあ、新発10年もの国債の利回りは当然ながらですね、こういうことが起こると上昇するということになりまして、で、まあ、大した上昇じゃないというような評価もあるんですけれども、発表前の段階からはですね、利回りがググッと上昇はしたというところで、まあ、0.9% 金棒だったものが、足元 0.935 ぐらいまで上がってきているということであります。まあ、この上がりをどう見るかというところなんですけれども、影響としてはですね、当然ながら長期金利ですから、住宅ローンの特に固定のものというあたりは、これが効いてくるということになります。まあ、短期金利に関してはですね、これは銀行にとっても短期金利、変動ものの住宅ローンというのが、一つ今数少ない売れ筋商品の一つであるということもありますので、おいそれと金利を上げ下げできないだろうと、むしろ上げられないだろうというようなことを、銀行関係者などに聞いてもそんな話はするんですけれども、さわさりながらですね、マイナス金利を解除して、じゃあここから先金利のある世界になんてことになると、負担は直接的に増えるということになります。実質賃金がまだマイナスの状況と、物価の上昇に賃金を追いついていない中でですね、さらに、住宅ローンの負担まで大きくなるということになると、いよいよ影が逼迫してくるというような、ところが増えてくる。生活防衛ということで言えばですね、GDP の、5割以上を占めるこの個人消費というものがですね、財布の紐がより固くなって、冷え込んでいくということになると、政府やですね、日銀も口では目指すと言っている物価と賃金の好循環というものに完全に水を差すという形になるわけでありますけれども、それよりもですね、円安対策というものをやりたいということ、そのあたりは記事でもですね、書かれていますけれども、 円安に対して、まあ、差を指すんだというようなこともあって、この、利上げより先にですね、国債の買い入れを減額するんじゃないかみたいなことは、まあ、前から、言われていたところではありますけれども、まあ、決められた範囲内だとか影響は軽微みたいなことも言われますけれども、ただ日銀の姿勢としてですね、こういうことが小出しに出てくると、やっぱりこの間言ってたような、金融緩和を続けるんだというのは、いや、まあ、嘘とは言わないまでも本気じゃないのかという、まあ、景気の木は気分の木ですから、その部分でですね、見通しがあまりいい、まあ、引き締めの方向にだんだんと行くのかということになればですね、まあ財布の紐が締まるのは自明の理だというところでありまして、まあ、政府としてはですね、6月の賃上げの効果が出てくるプラス定額減税というところで景気が上がるというところを相変わらず、顔残用しているようですけれども、ただそんなにうまくいくかというのは、もうこうした個々の動きがですね、全体の流れの中で、最適化されていないというか、まあ、個別にはそうやってですね、自分たちの責任を回避しようという、流れ、まあ、その部分では個別最適なのかもしれませんけれども、全体としてはマイナスの方向に行くという、典型的な合成の誤尾が起こっているよねという話でもあります。それから2040年の脱炭素戦略の策定へというふうに見出しがついておりますが、2040年の脱炭素や産業政策の方向性を示す国家戦略、グリーントランスフォーメーション2040ビジョンというものを年内をめどに策定すると政府が発表しております。で、長期的な見通しを示すことで企業が投資計画を立てやすくなるという狙いがあるというところで、まあ、一応表向きは脱炭素というものを謳っております。で、日本で脱炭素というとですね、やたらと再生可能エネルギーが、注目されるというか、ほぼ同義語のように語られております。太陽光発電であったり風力発電というものがその中心ということになりますが、これ諸外国でですね、脱炭素というふうに言うと、その再生可能エネルギーだけではなくって、まあ、典型的には原子力というものが俎上に上がってくるというところであります。で、これから先非常に電力を使って産業を進行していくというのが鍵になってくるというところで、なぜ TSMC が熊本に立地しているのかというのは、これももう散々いろんなところで言われていることですけれども、電力が最も安定的に供給でき、かつ電力が安価であって、そしてまあ綺麗な水も手に入るということであります。まあ、ある意味半導体は水と電気を使って製品を作るというようなもんですから、その2つが豊富に供給されるところでないと立ち行かないということがあると。で、まあ、水の方はですね、まあ、熊本は水が豊富だというのは前から言われているところですが、電力に関して言えば、九州は原発がすでに稼働をしていて、電力、まあ、単位あたりの単価も日本国内で比較をしても安価だというところ、そして、まあ、安定的に周波数の変化なく供給がなされるということが、ここが選ばれた理由ということも言われております。で、北海道にラピタスという会社が、まあ、これから大きな工場を作るんだと、そして、まあ、ここは最先端の半導体を作っていくと、まあ、それも、まあ、日本はなかなか技術が今や、乏しい状況ということで、 IBM アメリカの会社から技術を導入して、それでもって作るということが、言われておりますが、まあ、これもですね、泊原発が、稼働するということなしには立ち入らないというところでもありますし、まあ、そこの部分がですね、鍵になってくるわけであります。で、まあ、この GX 実行会議を今日開いてですね、検討を指示したということでありまして、まあ、この説明資料などの中でもですね、書いてあるのは、まあ、原発というものも含めてと、そして、まあ、データセンターや半導体工場など大量に電力を消費する地方の産業集積地を脱炭素産業ハブというふうに命名して、で、そこに安定的に電力を供給する立地に送電網などの整備を進めるということのようであります。まあ、結局、日本全体で電力足りる足らないを考えるというよりも、大量消費地に対してですね、まずは、 安定的な電力を供給していくということを中心にやっていくのだということであります。まあ、あからさまに原発再稼働が言えないこの日本国内の言論環境等々を考えるとこういう書き方になるというところなんですけれども、半導体を誘致しようとすると、まあ、相当な電力が必要になるということでありまして、まあ、そのためには原発の再稼働ももはや不可避ということでありますので、まあ、ここをですね、何かバイパスを使うというのは、まあ、これは岸田政権のある意味の常套手段であると言えばそうなのかもしれませんけれども、これでやったらまた将来禍根を残すというかですね、またゾロ吹き上がってくるのかなという感じも少しあります。まあ、私としては、大量に消費するところに向けてですね、しっかり電源をまずは確保していくと、まあ、それによって今現状なんとか増している状態ではありますが、民生用のものを途絶えさせないということで、まあ、2つをですね切り離して考えていくというのは、まあ、やり方としては最終的に安定に供給できれば、問題はないのではないかと思うわけでありますが、まあ、表で議論をしてスタックするよりはという現実、まあ、ある意味の現実論なのかもしれませんけれども、そうした事情というのは裏にもあると、まあ、表の再生可能エネルギーだとか、脱炭素という、まあ、美名の裏にはですね、実務的な話というものが隠れているというところでございます。それから韓国の野党祖国革新党のチョグク代表らが、竹島に上陸をしたということでありました。まあ、完全にですねこれは、人気取りというようなところで、まあ、しかも、ここでも前にご紹介したと思いますけれども、前々からですね、上陸するぞするぞということは、まあ、言っていたというところであります。で、4月末あたりにも、共に民主党の国会議員の一部が上陸したということがあったんですけれども、もともとこのチョグクという方も、前政権、まあ、共に民主党の政権で、法務大臣などを務めたという人でありました。で、検察の改革をめぐって、当時検事総長だったユン氏と対立をしていたということで、まあ、そこでですねその後、この4月の総選挙を前に最大野党の共に民主党から飛び出しまして、で自分の政党を作ったという人であります。で、まあ、その総選挙で、与党が大敗をしたというところで、まあ、チョグク氏は当選をしていたというところなんですけれども、まあ、国内の政局でですね、まあ、ある意味国内の人気取りのために俺は大統領と違って竹島に上陸できるんだぜと、日本に対してもこうやって強く言えるんだぜとこういうことを示したいというところで、まあ、ある意味非常に幼稚なことをやっているというところであります。なんというかですね、国内政局のために外交を使うなという話なんですが、まあ、これ、竹島は、まあ、当然ながら我が国の領土でありますので、この方はまあ、日本に不法入国をしたということであります。ですので、まあ、この先仮にですね例えば政権に復帰なさるなどということがあり、そして、まあ、出場ような閣僚を務められるというようなことがもしあるんであれば、まあ、我が国としてはこの人は不法入国者、不法入国をしたことのある人だということで粛々と法にのっとって対処するということが必要になってくると。まあ、林官房長官はですね今日の記者会見の中で、竹島は歴史的事実に照らしてもかつ国際法上も明らかに日本固有の領土だと、領土領海領空を断固として守り抜く決意のもと毅然と対応すると述べたということでありますが、まあ、毅然と対応するというのはどういったことなのか、当然ながら我が国に来ようとした時にはですね、これは不法入国者に対してどういう対応を取るのかというところをですね、しっかりとやっていただかなくてはいけないのよなということであります。まあ、基本的にですね不法入国者に対してじゃあ温かくそれをですね、受け入れるかということを考えると全くそんなことはないということでありますし、当然ながらですね、 自分の国に、まあ、不法入国は、送還するというのが当然のことであります。そうでないと日本が日本としての主権を発揮できないということになりますんで、まあ、その場合はですね、基本的には強制退去と、まあ、国外退去処分というのを、まあ、させていただければというふうに思います。飯田浩司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。